皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回のゲストも俳優の松田聡さんです。松田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
松田さんはドラマ仮面ライダーリュキ、携帯捜査官セブンや NHK の朝ドラ鉄板、映画252生存者ありなど多岐にわたる作品でご活躍されています。今回はやはり1年にわたり放送された携帯捜査官セブンのお話を中心に、キャリアの違いから見えてきたことなどを伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
携帯捜査官セブンでですね、桐原大輝役をやることになった経緯みたいなもの、もし簡単にお話しいただければと思うんですが。
いや、僕もね、そこの経緯って実は知らなくて、ただデビュー作の時に三池崇史監督に当時フリーの大学生として出させていただいて、その作品が元になって僕はデビューが決まったんですけど、そのデビュー2作目多重人格探偵サイコという作品で、また三池監督とご一緒させていただくんですが、その時に僕は現場でね、大失態をしたんですよ。もう何度となく NG を出しまくって、5分間ぐらいの長回しの、まあ結構長めのシーンではあったんですが、でそこでもう信じがたい48テイクとかの NG 合戦をしてしまって、それがもう僕としてはもうね、デビュー最初の仕事だったんで、とんでもないバンカースタートというか、その作品が終わった後、三池監督にお手紙を出したんですよね。とにかく僕はこんなひどいやつだから、もうしばらく使わないでくださいと。で、僕に大きな成長が見られた時のみ、できれば声をかけてくださいという、もう本当にどんだけ偉そうな手紙なんだっていう手紙を書いて、で、その10年後になるのかなぐらいに、携帯捜査官セブンのオファーが来たんで、僕としては、わあ、これは試されると思って、すごい緊張した瞬間があったのを覚えてますね。ただどういう経緯で僕にキャスティングが決まったかっていうのはオーディションとかでもなかったんで、もう本当にオファーでいただいた仕事だったんで、うわってぐっとこう心臓をつかまれるような、で、今のお前はどれほどのものなんだいって三池さんに言われてるような、なんかうわあ、来たっていう感じでしたね。
役が決まってから撮影開始までの間、どんなことを思い、どんな準備をされてたんでしょうか。
それまでで、まあ、7、8年になるのかな、経験もあって、その時間の中で自分が培ったものをとにかく全部出そうというふうに思っていたっていうのがあるのと、まあ、あとはね、これはもう本当に今振り返れば恥ずかしい話になるんですけど、なんかやっぱりね、僕の中で秋山蓮という一つの成功体験があったので、秋山蓮を作った時みたいな役作りがしたいなと思って一生懸命向き合ったっていうのがあるんで、だからね、桐原っていう役ってね、部分部分たまにね、蓮に似てる時あるんですよね。それは多分僕が秋山蓮という役を作り上げた時の自分自身のプロセスに対してすごくやっぱ自信を持ってたっていうのがあって、ああいう風に役を作ろうって思って打ち込んだっていうのがその結果だったと思うんですけど。
龍騎の1年と違う望み方をしたんでしょうか、それともまたどういう心持ちでその1年のドラマに向き合ったんでしょうか。
経験が少しあるっていうことに対して油断してしまう部分がすごくあったんですよね。俺にはできるみたいな変な自信がやっぱりあって、で、当時新人だった久保田正孝君が主演で、それを後ろでこう支えてるような役だったわけですよ。なので自分にはできるっていう自信が変にあった分、すごい自分を戒めてましたね、役作りの時は。調子に乗んなよ、お前っていうのを自分に常に言い聞かせてたというか、だから、龍騎の時っていうのは、もう魂でぶつかるような役作りだったんですけど、それよりはもう少し整理された、なんか、ロジカルなというか、役作りをするようになってたんで、でそうじゃなくって、忘れるなよ、初心を、みたいな感じで、ちゃんとこう、熱くなるような役作りを意識してすごくやってましたね。それを、まあ、ものすごく手伝ってくれたのは、やっぱり監督が三池崇史監督であるっていうことと、その作品で監督デビューされた西海監督っていらっしゃるんですけど、西海さんはその僕のデビュー作で助監督だったんですよ。だから僕のそのスタートラインを知ってるお二人が現場にいるっていうことに対して、調子に乗んなよっていうなんかありましたね。いや、俺ももう経験があるんで、こうでああでって、なんか小手先みたいなことやると、多分一番がっかりされると思ってたんで、まあ、とにかく一生懸命行こうと思って、すごい大変でしたね。
同じ1年間のドラマでも、だいぶその撮影の雰囲気とか、スタッフの体制とか、違うような 感じだったんじゃないかと思うんですけど、始まったその携帯捜査官の現場をどのように受け止めていらっしゃいましたか？
あの当時、新小安に大きな倉庫があって、で、そこをそのまんま、まあ、僕らの本拠地のセットとして組んで、なので、新小安というところまでずっとこう通うような日々だったんですけど、それに関しては、もう本当にね、東映大泉撮影所に通ってた日々と同じくで、必ず決まった道のり、ルーティーンがあるっていうのは、実は俳優にとってはすごくやりやすくて、その毎日同じ道のりを歩くことによって、自分のその日の体調もわかるし、で、自分が今向き合ってること、第1回で言いましたけど、東映大泉撮影所に向かう道のりで、その日の感情によって道を変えてたっていう話したじゃないですか。そういったことがやっぱりね、新小安の撮影所に向かってる時もあって、やっぱりね、役で悩んでたりとか、こういうふうにしようかな、ああいうふうにしようかなと思ってたりするときに、その道のりの中で答えが出ることがすごく多いんですよね、実は。家でいくら作ったり、家でいくら考えても出なかった答えが、撮影所に向かってる、そのいつも歩いてるルーティンの中で、ポッとこう解決策が出たりすることがあるんで、だからやっぱりそれは、なんか僕の中では、嬉しいなというふうに思いましたね。これは、大泉学園に通いまくったあの日々の中でできた自分のスタイルでもあるし、よしよしと、この移動時間でいろんなことができるなというふうに思ってたっていうのがありますね。で、現にやっぱり、その移動時間の中で、まあ、役作りであったり、セリフを覚えたりとかっていうことも、随分とお世話になりましたね。
共演してた皆さんのことも少しお伺いしたいんですが、若手の久保田正孝さんが主役という形で、1年間通してその若手の久保田正孝さんがこう変わっていく姿、どのようにご覧になってたんでしょうか？
これ僕いろんなところでね、それこそ番組イベントとかでも言わせていただいたんですけど、まあ、久保田正孝という人は出会った時からもう天才的だったんですよね。だから僕は、あ、この人すごいなっていうふうに思ったっていうのがまず一つで、彼が全然できないところからの成長物語ではなくて、もう彼はもともと感情むき出しで天才型の俳優だったんで、わ、すごい子だなと。この人がこれからどんな風に伸びていくんだろうっていうのを、すっごい楽しみにしてたっていう感じの方が大きいかもしれないですね。だから現場でもよくね、言ってましたもんね。どうやってその演技やってんのとか、僕はマサって呼んでるんですけど、マサは集中して本当に大事なシーンがある日っていうのは、もう口を聞かなくなっちゃうんですね。それに関して、もっとこうした方がいいのになとかっていうふうに思った瞬間っていうのはもちろんありますよ。周りがこう気を使っちゃうんで。でも、そういうことはあったとしても、それ以外の部分、演技の部分に関してはもう、最初からもう本当にもう天才型、もう子役みたいな感じですよね。天才子役みたいな感じ。当時19だったと思うんですけど、感情の高ぶりに任せて、もう涙はもうボロボロ出るわ。怒りの感情も本当にわかりやすいですし、もうとにかく感情が全部むき出しなんですよね。うわ、すごいなと思って見ていたっていう感じですよね。だからもう本当に彼と一年共演させていただいたことっていうのは、まあ、むちゃくちゃ楽しかったっていう感じですよね。まあでも本当に成長物語という意味ではもう最初から成長してましたもんだって。うん。完成した役者でしたよ、ずっと。
高野さんとの共演はいかがだったんでしょうか？
高野八生という人との縁もやっぱ切れないんだなと思いましたね。僕の人生にとってデビュー以来となるその三池監督との作品。で、実は高野八生とは僕のデビュー作、天然少女マンネクストでも共演してるんですよ。そう。で、僕はその時に関わってはないんで、ただ出られてたという。で、アフレコの日にばったり会ったんですよね。で、全然お互いがお互いを知らず、会釈するぐらいの感じだったんですけど、すごい魅力的な人だなというふうに、その当時思っていて。で、仮面ライダー龍騎で共演をしたときに、あ、あの時はあいつやと思って、びっくりしたっていうことがあって、で、その仮面ライダー龍騎から、まあね、6年、7年後に、携帯捜査官セブンという作品で、やっぱり、黒幕の大ボスみたいなところに高野八生という人がキャスティングされていて、彼と僕との大きな共通点というのは、三池崇史監督の作品によく出ていたということと、仮面ライダー作品で共演してるという、もう本当に太い大きな柱で結ばれてるんで、なんか、やっぱ縁のある人だなというふうに思いますよね。だから今もね、とても仲良くさせていただいてますけど、そう。だから、八生があそこで、あれほど重要な役で入ってきたっていうのは、僕にとってはもうすごい幸せなことでしたね。 どんな芝居をぶつけても、この人の場合は絶対大丈夫だっていう自信がやっぱりあるんで、すごい楽しかったですね。
コロナ禍の中でお二人で配信イベントをなさったりされてるじゃないですか。作品ではなくて松田聡さんと高野八生さんが協力してなんかやってらっしゃる姿っていうのも、やっぱり非常にこう、この環境下の中で大きな発信だったんじゃないかなというふうに感じてるんですが、そのあたりどういうふうにご自身はお感じになってますか？
高野八生さんとその僕とで一番共通してるのっていうのは、多分見てくださってる方が楽しんでもらいたいっていう、すごい根源的な、原始的な感情がものすごく共有してる部分なんですよ。だから、とにかく見てくれてる人が楽しいことをしようっていうことが、もうお互いの根底にあるので、全然打ち合わせも何も必要ないんですよね。一緒に配信しようよ、コラボ配信しようよって言って、もう、じゃあ何しようかって言ったらもう、2、3分で打ち合わせ終わりますもんね。で、あとはもう配信環境をいかに合わせるかぐらいのことで、結局だからそれが根源なんだなというふうに、僕らの仕事も。その俳優という仕事をやってて、じゃあ役作りがどうのこうのとか、体を作ってなんとかとか、いろんなこと考えますし、イメージがどうのこうのとかって言いますけど、最終的にじゃあなんでこの仕事やってんのかっていう話になると、やっぱり見てくださった方が楽しんでくださる。で、それは、例えば僕がものすごく悪い役をやって、恐れさせるのも一つの楽しみだし、悲しませるのも一つの楽しみだし、笑わせるのも一つの楽しみだし、いろんな意味で大きく感情を動かしてもらう。きっかけになるところに僕がいたいっていうのが、やっぱこの仕事を続けてる一番大きな意味合いなので、で、そういう意味で、そこの部分の原始的な感情が、高野八生さんと僕とではもう完璧に重なってるっていうのが、やっぱり一緒に今いろいろやらせてもらってる一番大きな要因かもしれないですね。
携帯捜査官の1年を振り返ったときに、松田さんにとって、どのような1年だったのか、それは最初の隆起の1年とどう違ったのか。
これは良くも悪くもなんですけど、隆起の1年に比べて、やっぱりちょっとつるっとこう通り過ぎた1年ではありましたね。隆起の1年っていうのはもう何もかもが初めてで、あまりにも初めてのことが多すぎたんで、もう定規で言うとミリ単位までこう思い出が刻まれているような感じだったんですけど、それに比べると、携帯捜査官セブンの時っていうのは他の仕事を抱えてたりとか、いろんなことをしながら仕事として立ち向かっているっていう意識があったんで、やっぱりこう、思い出のメモリがちょっとこう、大雑把というか、つるっと通り過ぎたなっていうふうに思ってますね。で、それに関しては、やっぱりあれぐらい緻密に、仮面ライダー隆起の1年間と同じぐらい緻密に自分の中に刻み込みたかったなっていうのは、やっぱり今から振り返ると思うんですけど、それが人がやっぱり経験をして成長していくっていうことなんだなと思うと、自分は自分なりに経験をしているということを一つ自覚させてもらえる経験だったのかなと、一年間だったのかなというふうには思いますね。だからものすごく楽しかったですし、ものすごくやりがいに満ちたものではあったんですけれども、ある種すっと通り過ぎたというか、自分の経験がやっぱりそこをビビらずに通らせてくれたというのが、なんかね、もったいないような嬉しいようなって、なんか、何とも言えない感情ですよね。嬉しい反面寂しいみたいな。
この携帯の1年で得たもの、松田さんにとって今感じていることってありますか？
まあ、携帯捜査官セブンをやってる時っていうのは、とにかく現場に対して自分がどういう存在でいられるかっていうことをすごい考えてた1年だったんですよ。なんかそれまでの自分っていうのはもう余裕もなかったし、もう演技よ、演技よと思ってずっと来て。で、それはもちろんね、携帯捜査官セブンの時も演技よっていうのは思ってるんですよ。演技を突き詰めないととは思ってるんですけど、それプラス、やっぱり自分にちょっと余裕ができてきたっていうのもあって、現場での自分のあり方っていうのをすごく突き詰めてた一年間だったんですよね。だから現場に対して自分がどういったムードメーカーでいられるかとか、それこそ、捜査本部で一緒に仕事をしてる捜査員のみんなとか、一年間一緒にやってるから決してエキストラじゃないんだけれども、エキストラのような役回りをすることが多い。彼らのモチベーションが一年間保つためにはどうしたらいいかと思って、 で、一緒にスポーツジムに通ってみたりとか、スポーツジムというかね、プールに一緒に通ったりとか、ご飯を食べに行ったりとか、で、現場では、面白おかしいことをしたりとか、もういろんな意味で、スタッフの方と仲良くなったりとか、もういろんな意味でなんか自分という人間が、こと俳優という肩書きを一回抜いて、現場でどう立ち回れるのかということをすごく考えた一年だったんですよね。それによってやっぱり、伊藤雅子プロデューサーとか、もう今もそうですけど、仕事以来ずっともうお母さんのような存在でいてくれる、本当に仲のいい人ができたりとか、いろんな意味で、僕自身が俳優としてよりも人間として一つ存在意義を得られた一年だったのかなというふうに思ってますね。そう。やっぱり時仲良くなった人たちっていうのは今もずっと仲が良かったり、なんかね、変え難いものだなということをすごく感じますね。
まあ、ドラマの制作が短いものが多くなる中で、長い時間をかけて一つの作品を作り上げるということが、役者さんにとってどういう意味を持つと今、改めて思いますか？
やっぱり俳優にとって一つの役に向き合う時間というのは、僕個人の考えとしては、長ければ長いほどいいと思ってます。で、それは何でかっていうと、これは俳優の職業病かもしれないですけど、例えば朝起きて、コンタクトレンズをつけて、水を一杯飲んで、で、いつも飲んでるサプリメントみたいなものを飲んでとかっていう当たり前のことをしてる瞬間ってあるじゃないですか。その時に、この当たり前のルーティーンをやってる自分っていうのを、どうやったらカメラの前に出せるかなってよく考えるんですよね。カメラの前に出るときっていうのは、やっぱりね、かしこまっちゃうというか、こうしなきゃ、ああしなきゃと思って、いろんな思いを持って役作りをして、その役作りが、この一瞬のシーンに生かされなきゃいけないわけじゃないですか。じゃあ失敗したくないんで、やっぱりね、作り込んじゃうんですよね。でも、作り込まないでそこにいたいと思ったときに、感覚的にね、もうカメラ向けられた瞬間にできる俳優さんももちろんいますよ。僕はそういう人はもう本当にもうほぼ天才的な人だなと思うんですけど、そういう人がいる中で僕みたいにカメラの前に立つとやっぱ多少なりともかしこまっちゃうなっていう人もいる。っていう中にあって、やっぱりね、長い作品っていうのは、その間を埋める。その日常感をかしこまらないようにするための、そのかしこまりと日常の間を埋める時間になり得るんですよね。だから長い作品、1年間の作品で、ずっと一つの役を演じてると、何でもない立ち居振る舞いっていうのが、やっぱりその役で自然とできるようになってくるんですよね。で、それが僕はすごくやっぱりありがたいのと、自分とその役がこう重なり合うような瞬間っていうのがやっぱりあって、で、それが俳優という仕事をやってると、すごく幸せな瞬間なんですよね。役が醸成されていくっていう言い方を僕よくするんですけど、役作りをして、もう、バーンと作り上げたものとまた違う、醸成されていくんですよね。で、それはやっぱり2ヶ月で作った役を1日で表現するよりも、ずっと役を作り続けて、1年間やったものの12ヶ月目に出てるものとでは、やっぱ絶対違うんですよ。いや、そこを同じにするのがプロだろう、みたいな、ね、ロジックで言われたら、いや、その通りですね、と思うんですけど、一人間としての俳優目線からすると、だって人間だものっていう瞬間があって、そこは違うんですよ、と。どんなに技術ですり合わせようとしたって、明確なそこには違いがあるんです、と。そう。だからやっぱり一年間とか、長い時間作品に携わったりとかってする体験っていうのは、やっぱり必要なものだなというふうに思いますね。隆起の1年間とか、1年もう毎日大泉に通って、撮影所に通ってって、あの経験っていうのはね、絶対に経験しなきゃわからない世界です。こういう感じでしょって言って予想することはできますけど、あれだけはね、経験した人にしかわからない、やっぱりものがあるんですよ。で、それは少なくとも僕の体の中には必ず残っていて、で、それはやっぱりね、そういった作品に向き合うときにやっぱり出てくるんですよね。なんか僕一時ね、光が丘に住んでたんですよ。毎日朝光が丘公園をジョギングして、っていうのをもう日々のルーティンにしてた時期があって、で、その時にちょうどライダータイム隆起の仕事が入っていたわけです
あ、
よ。
そうなんですね。その頃なんです
そ
ね。
うなんですよ。だから、ライダータイム隆起の時っていうのは、僕実は大泉学園まで自転車で通ってたんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。どしだっていうところに住んでたん
ああ、
で、
もうじゃあ、斜めに突っ切ると、そのまま東映っていう感じですね。はい。
ぐ東映撮影所だったんで、自転車で通ってってしてたんですけど、で、自転車で通ってみたときに、あれ？こんなに撮影所の近くに住んでたんだと思って。そしたら、やっぱりね、光が丘に住んでた、まあ2年ぐらい住んでたんですけど、その2年間っていうのは、大泉に通ったあの1年間を、なんか思い出しやすい2年間だったんですよね。あの大泉のすぐ近くに住んでるっていうのがあって、だから、当時子育てとかで結構大変忙しい時期だったんですけど、そこも映画を見たりとか、そういったことから自分をこう遠ざけたくなかったんで、やっぱ俳優としてそういったものは見続けなきゃいけないと思ってて、だから映画を見るなら、T 女優大泉に自転車で行きましたし、なんかね、いろんな意味で、ああ、そっか、と僕が俳優になって、俳優として生きてきた原点っていうのはここにあって、今その原点のこんな近くに住んでるんだな、ということを、すごく感じた期間だったんですよね。で、本当に2年で更新せずに引っ越しちゃったんで、なんかね、あの2年って何だったんだろうって、今僕すごく思うんですよね。でも、今の僕にとってすごく実は必要な、2年間で自分の原点を改めて見つめ直すような時間になったっていう部分で、とても必要な2年だったなと思うのと同時に、そうやって僕がホームのように感じる撮影所があるっていうのは、なんでかっていうと、やっぱり1年間通ったからなんですよ。あのまだ右も左もわからない演技の何たるかもわかっていない時に、現場に1年間通い続けて、怒られたり怒鳴られたりしながら、過ごしたあの一年っていうのが、やっぱかけがえのないものなんだなと、うん、思うのと、やっぱりそれが今の僕を作ってるんだなということをすごく思うから、やっぱり大事な時間だったなと、改めて思いますよね。
練馬区では昭和初期以降、実写アニメを問わず映像を作る環境が整っておりまして、数多くの作品がこの練馬の地から作り出されてきました。中でも1年にわたり放送される作品が毎年連作のように続いていくドラマは、 NHK 大河ドラマのほかは仮面ライダーとスーパー戦隊しかなく、そうした貴重な環境が大泉の東映東京撮影所にはあります。こうした状況を背景に、練馬区では映像文化の街として区内外に発信をしていこうとしております。練馬区の映像文化の取り組みに対して、一言松田さんからメッセージをいただけないでしょうか。
ね、もう僕自身はもう自分の人生を形作る上で、東映大泉撮影所という場所がなかったら今の僕はもう間違いなくないので、そういう意味でもう本当に僕が東映大泉撮影所に通い始めたあの2002年とか3年とかあの頃っていうのは、もうすでに連綿と続いている文化があったんですよね。で、東映大泉撮影所という場所が、もういろんなそうそうたる、俳優の人たちが、もういろんな時間を過ごした場所で、で、そこに自分もいて、今、俳優の仕事をしているんだっていう実感を抱かせてもらったことっていうのは、まあ、やっぱり、デビュー当時、まだ本当に右も左もわからない自分に対して、自分は俳優なんだという自覚を持たせてもらった大切な場所なんですよね。で、そこでやっぱり仮面ライダーの役をいただいて、仮面ライダー龍騎のあの作品の中で過ごした1年間というのは、まあ僕が俳優としてこうやって今、今年で22年になるんですけど、その22年間こうやって生きてくるためのアイデンティティみたいなものを本当に形作らせてもらったあの1年間だったなということをすごく思うんですよ。で、これが僕だけじゃなくて、おそらく日本で俳優として活躍している多くの人たちにとっても、同じような感覚を抱いて見ている方がたくさんいると思うんですよね。で、そう考えると、もう、その文化というか、遺産というか、もうその役割っていうのはもうとんでもないものがあって、で、それはやっぱりこれからもね、今このコロナでエンターテインメント業界がやっぱすごい打撃を受けているっていう中で、もう本当このコロナがこれ以上長引いたら歌を歌う人も演じる人もいなくなるよなんていう話がねあったと思うんですけど、それは僕も本当にそうだと思うんです。今世の中に僕たちが本当に必要なのかどうかっていうのを今問われている瞬間だと常に思っていまして、で、そういう意味でもこの今練馬区が映像技術、そのアニメもそうだし実写もそうですけど、映像作品が作れるっていう その基盤があって、その人材がいて、その機材とか、いろんな知識とか、もう一回途絶えたらもう次作り直せないようなものがたくさんあるっていうものを大事に守られている姿っていうのは僕はもう本当に尊いなというふうに思うんですよね。だから僕たちも、一俳優という立場からその文化をどういうふうに今後守っていけるのかということを考えていきたいなというふうに思ってます。
本当に長時間にわたって松田さんにお話を伺ってまいりましたが、お時間が迫ってまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。松田さん、最後に一言ご挨拶いただけますでしょうか。
お聞きくださった皆様ありがとうございました。本当にね、俳優になって、そして今日までの道のりの中で、もう僕にとってかけがえのないところはどこなんだというと、東映大泉撮影所です。で、その東映大泉撮影所がある練馬区っていうのはですね、もう本当に、まあ、僕からしたらもう通いまくらされさせていただいた、もう大事な土地でもありますし、で、僕の人生においても、2年間居を構えて実際にね、人生を過ごした街でもあって、本当に、いつもこう、おぼろげながら感謝してるんですけれども、それをこう、言葉にすることって、まあ、なかなかなかったので、今日このような機会をいただけて、本当に、嬉しく思ってます。ここまでね、本当に聞いていただいて、ありがとうございました。
松田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも本当にご活躍を応援させていただきます。どうぞ、お体気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。頑張ります。